皆さん、おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所は、一人のレビ人、彼が奥様と喧嘩して、奥様が実家のベツレームに帰ってしまいました。そして、その奥様を迎えに行って、そして連れて戻っていく。そのような今日の箇所です。そこから共に神様の御声を分かち合っていきたいと思います。
詩詩記19章1節から15節。そこで夫は彼女をなだめて連れ帰ろうと、しもべと2頭のロバを従え、立って彼女の後を追っていった。彼が女の父の家に着いたとき、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父であるシュートが引き止めたので、彼は3日共におり、皆飲み食いしてそこに宿った。4日目に彼らは朝早く起き、彼が立ち去ろうとしたので、娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、それから出かけなさい。そこで2人は座して共に飲み食いしたが、娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まって楽しく過ごしなさい。その人は立って去ろうとしたが、舅が強いたので、ついにまたそこに宿った。5日目になって、朝早く起きて去ろうとしたが、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて、日が傾くまでとどまりなさい。そこで彼ら2人は食事をした。しかしその人は泊まることを好まないので、立って去り、エブス、すなわちエルサレムの向かいに着いた。蔵を置いた2頭のロバと彼の妾も一緒であった。主人は彼に言った。我々は道を転じて、イスラエルの人々の町でない外国人の町に入ってはならない。ギベアまで行こう。彼らは進んで行ったが、ベニヤミンに属するギベアの近くで日が暮れたので、ギベアへ行って宿ろうと、そこに道を転じ、町に入ってその広場に座した。誰も彼らを家に迎えて泊めてくれるものがなかったからである。
今日の箇所で、まず第1番目に見たいことは、このレビ人がこの奥様を迎えに行きます。ところがこのお父さん、奥様のお父さんが、このレビ人が奥様を連れて帰ろうとすると、もうちょっとだけいなさい。もうちょっとだけいて、楽しく過ごしたらいいじゃないか。そしてまた、来る日は、もうちょっとだけいて、夕方に、それまで、食事を一緒にして楽しんで、夕方に出て行ったら、そして夕方になると、いや、もう日も傾いたから、もう一泊していきなさい。結局このレビ人は、5日間、この奥様のところに滞在することになってしまいました。そして、ようやく、夕方になって、日が傾いた頃、彼は出発します。サタンの誘惑は、本当にこの、ちょっとだけ、ちょっとだけというのがサタンの誘惑だと思います。今日このレビ人も、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ一日、もう一日だけ、もうちょっとだけ食事をして楽しんでいけばいいじゃないか。と、父がこの頼んだので、このレビ人はとどまりました。その結果、5日間そこに滞在することになって、なおかつ、ようやく、この日が傾いてから出発するという、そのような局面を迎えます。そのことによって、彼のこの旅路は遅れてしまい、途中で起流しなければならなくなってしまいます。 さらに、明日からの聖書の箇所に出てきますけれども、そのことによって、ちょっとした事件が起きてしまいます。不幸な事件が起きてしまいます。彼がもしもっと早く旅立っていたら、そんなことにはならなかったでしょう。またそれらのことを避けることができたと思います。残念なことです。第一番目は、本当にこのサタンの誘惑、ちょっとだけというのから解放されましょう。このちょっとだけに注意しましょう。サタンはいつも大きな罪を犯す、また大きなことをしでかしてしまえということよりも、このちょっとだけ、ちょっとだけいいじゃないか。これぐらいいいじゃないか。あと一日、あと一個、あと一回だけ、と言って、この徐々に徐々にこう伸ばしていく。そしてそれが、大きな失敗へとつながってしまうということがあります。私たちは今日、本当にこの聖霊の助けを借りながら、このちょっとだけという誘惑から解放されたいと思います。二つ目、これは模範です。十二節で、このレビ人は、この夕方、日の傾いた後に出発することによって、途中で、どこかで、止まらなければならなくなりました。そこで、このお供をした人たちが、異国の民のところで留まりましょうと言います。ところが、この主人、このレビ人は、我々は道を転じて、イスラエルの人々の町でない、異邦の民のところに泊まるべきではない、と、きっぱりと断りました。これは、私たちがこのクリスチャンじゃない人たちと一緒に生活をするべきではないということではなくて、本当にこの価値観、価値観を妥協するべきではない。この世の常識や、この考え方というのは、この時とともに、また時代とともに変化していきます。しかし、御言葉は一切変化しません。私たちは神の国、神の国民です。聖書の価値観によって歩むべきです。聞こえはいい。よく聞こえるかもしれないし、また、今時はこういうものだ。常識はこういうものだ。そして、当たり前でしょということがありますけれども、それらが本当に聖書から来ているものなのか、また聖書の価値観と一致するものなのかということを私たちはいつも吟味していかなければなりません。ですから今日の二つ目のポイントは、いつも価値観や考え方を吟味しましょう。行動の基準となるそのものが、この世の価値観、聖書的ではない価値観、それに妥協してしまっていないか、一致しないものではないか、ということをよく吟味して行動したいと思います。もちろん、この世の価値観でも常識でも、聖書の価値観と一致するもの、そして、もともとは本来聖書から来ているものというものもたくさんありますから、よく吟味して、行動したいと思います。三つ目は、御言葉に仕える人をお世話しましょう。本来このレビ人というのは、それぞれのユダヤのこのイスラエルの民族が分け与えられた土地において、レビ人を住まわせる場所というものを与えなければなりませんでした。そしてそこにレビ人は滞在し、神の働きをしなければならなかったんです。彼らには相続地はありませんでした。しかし、それぞれの部族の分け与えられた土地に、そして指定されたところに留まって、彼らは神の働きをするという使命がありました。このレビ人は、なぜかこのエフライムの山地の奥に、起立していました。結局この時代は、もちろん彼がいるべきところではありませんでした。彼が本来なら十二部族のどこかの部族の 指定されたところに留まるべきでした。彼自身にも失敗はあると思います。しかしもっと大切なことは、このイスラエルの民が本当にこの信仰が腐敗していて、レビ人を大切にしなかった。だから彼は、この気流、いろいろな他の土地に行かなければならなかった。この前の、今日よりも前の聖書箇所を見ると、やはり、この、レビ人がこの気流して旅をしていたという記事があります。このイスラエルの民が本当にこのレビ人、神に仕える人を大切にしていたならば、彼はこのようなことをすることがなかったでしょう。また彼がこのギベアに帰っていきます。しかし彼を迎え入れてくれる、またお世話してくれる宿がなかった。人がいなかったと書かれています。私たちはそのようなことがないように、特に私たちに御言葉を届けている方々、そのような方々のお世話をしたいと思います。その人の今必要なものはないだろうか、助けを必要としていないだろうか、今日よく祈り、神様に御声を聞きながら、お世話してあげてはいかがでしょうか。彼らが本当に御言葉に専念、そして御言葉を教えること、伝えることに専念することができるように、助けたいと思います。そして何よりも祈ってあげる必要があると思います。彼らはもちろん皆様のために祈ってくれるでしょう。それと同時に皆様も私たちも本当にその人たちのために祈り支えたいと思います。最後にお祈りいたします。ハレルヤ神様、今日のこの御言葉をありがとうございます。あなたが本当に使わせてくださった神様、あなたに仕え、また御言葉に仕え、御言葉を伝えておられるその一人一人、私たちが今日できることをあなたが示してください。助けを必要としているならば、その助けをすることができますように、私たちにできることを本当に、することができるように、神様どうぞ導いてください。またこの世にはいろいろな価値観や考え方があります。また常識やそういったものもあります。当たり前ということもあります。しかし全てが本当に聖書のあなたの考えに一致するわけではありませんから、私たちにいつも気づきを与えてください、示してくださって、あなたの御言葉を土台に行動していくことができますように。また本当にこのサタンがもうちょっとだけ、ちょっとだけ、あと少し、そのように誘惑してきます。神様どうか弱い私たちを守ってください。聖霊で満たし、そして本当にこのそこから抜け出すことができるように、神様どうぞ助けてください。また病と戦っておられる方々、特に癌と戦っておられる方々の上にあなたが見ておいてくださって、一切の癌細胞を取り除いてくださいますように。そしてますます信仰を励まし強めてくださいますようにお願いいたします。また洗礼をためらっている人や、今本当にあなたを信じようか、受け入れようか、どうしようかと考えている人がいるならば、神様どうぞその人たちに信じる信仰と勇気、一歩踏み出す勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、 定価1600円税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。